その時こう生活が始まって授業が始まって、どんなことが印象的だったとか。
いやもう本当に暮らすのが精一杯で、英語がダメでしたから、私そんな具合で不自由な動きで行ってるので、だけど日本からするとアメリカって競争社会でギスギスしてて大変みたいな印象で行ったんだけど、あそうじゃないんだなっていう方がむしろ強かったですね。例えばビジネスのコースなんかだと、日本みたいに学部卒業して就職してみたいな話じゃなくて、一度就職してまた戻ってとかっていう中で、例えば学部卒業して企業に入ってもこのまま行っても一生クラークだから、ね、マネジメント、ミドルマネジメントになるためにはビジネス勉強しなければいけないから俺辞めて今ここにいるのみたいな人がいっぱいいて、あそうか、人生リセットして、何かステップアップしていこうっていう、そういう自由さっていうかね、それが実際に実現できる基盤があるんだなっていうのを羨ましくも思ったし、それから普通に暮らしてる人も、僕はそのなんかに湖のほとりにある、なんていうかタウンハウスみたいな地域に住んでたんですけど、隣はなんかお勤めしてた人で、帰ってきて背広のまんま奥さんと二人で水テラスに椅子出してカクテルかなんか飲んでて、まだ向こう9時くらいまで明るいじゃないですか、夏、
夏はね、
そういうところで、こういう風に暮らしてるのってすごい羨ましいな。日本なんかね、だって僕は夜中の2時3時までバブル時代でしたから働いてっていう暮らししてたので、なんかイメージでのアメリカの社会とは違うんだなっていうのをすごい羨ましく思ったですね。
リュウタさんはどうでした？アメリカに来られて、イリノイの大学に入られて、そのアメリカのイメージとか。リュウタさんが来られたのは2000年の
2004年ですかね。
だからヒーサーのちょうど10年後？
そうですね。
今の話聞かれて、ああ、だいぶ前の話だなっていう感じか。リュウタさんもそんな感じでした。
街の様子はそんなにどうなんでしょうね。ここ最近の方が大きく変わったような気もするので、2004年多分僕行った時もハバナシャンペーンはまだスターバックスがなかったぐらいなのかな。その日本だと、僕大学は東京で行ってたので、スターバックスあり、都心の方で行ってたのでスターバックスありましたけど、行ったらアメリカの方が本場なのにシャンペーンにはスターバックスが一軒もないみたいな、そういう感じの、
僕行った頃はスターバックスどころかいわゆる薄いアメリカンコーヒーね、マックで出てくるようなのしかなくって、いわゆるカフェみたいなものがなくって、でシャンペーンのダウンタウンにカフェできたよとか言って、すげえとか言ってなんか飲みに行ったりとか、そんなまだアメリカそんな時代でしたよ。
シャンペーンでもそうだったんだ、でもビールは飲めたんだ、
ビールはね、
パブはある
あるけどね、でもいわゆるスペシャリティコーヒーなんていうのが注目されたのその90年代ですよね。スターバックスが出てくるのがちょうどその頃ですけど、それまではなんかそんなカフェ、おいしいコーヒーとおいしいパンがないっていうのが、そうそうみんながぼやいてたことですよね、アメリカで。あと、もちろん生鮮食品、魚がない、パンもいわゆる量産品のなんか得体の知れない日本だったら焼いてくれるパン屋さんがいっぱいあるのに、この街アメリカにはないねって
そういう意味では多分僕が行った2004年ぐらいはダウンタウンアーバナの方にアーティザンのパン屋さんが、2軒ぐらいあったし、そうですね、もうあったと思いますね、ダウンタウンのところと、あとアートマートかな、
アートマートね、昔、 アートマートの中にあったよね、あのクロスクロックムシじゃなくてなんか出してくれる、
なんかそうサンドイッチとかを作ってるところが、それは昔からあるんですね、
うん
うん、アートマートはそうですね、昔はあのリンカンスクエアモールの中に、
そう、あ、僕がいたところはそうそう
ありました、
だからアートマート行くのと、やっぱり、まあ、この季節になるとファーマーズマーケット、
ハマスマーケットはあったんだ、
あれは楽しかったね、うん、なんかちょっとアメリカのコミュニティのあり方をこう垣間見れるよう な, なんか楽しさがあったな、
あ90年代あったんだもん、
ありましたよ、
あ、うん、私あのアーバナになんで住むようになったかっていうと、あのリュウタさんたちがあのアーバナにそのアパートが、うん、新しいアパートがそこいいんじゃないっておっしゃった時に、その説明聞いてるうちにファーマーズマーケットがあるって聞いて、あ、絶対ファーマーズマーケットあるところがいいと思って、で それが第一の理由だったんですよ、
あ
の、
まあ、で、ま、毎回行った僕も
楽しいですよね、その頃と、ね、今とどう違うんだろう、 どれぐらいの店が出てたりとか、どんな雰囲気でした、
あの駐車場全部使ってましたけどね、その当時も、で、うん、それこそあの、まあ、もちろんそのトラックにあのの荷台にトウモロコシ山のように積んでね、そこから買えみたいなのもあったけど、うんうん、驚いたのはやっぱりその個人が趣味で作っているクラフトあ の, のクオリティの高さと、うん、あのユニークさと、それからあのお花とかね野菜もやっぱり一人一人がこだわってる、まあそれこそオーガニックなものなんかもたくさんあったし、それがまあすごいすごいなって、
うん、
これだけのクオリティのものを生み出していくなんていうかね、力がみんなあるんだなっていうのは驚きましたよね、僕は。
その頃アーバナにファーマーズマーケット90年代にあるっていうのは、なんかそういう運動の一環みたいなのかな、どこなんでファーマーズマーケット、そんな90年代どこでもファーマーズマーケットあったのかな、どうなんだろう、
うん、まあもともとのきっとマーケットっていうのはね、もっと昔のあの、うん、コロコロあったんでしょうけど、ちょっとああいうなんていうかクラフト系みたいな、DIY 系みたいな、
うん、
あるいはオーガニック系みたいなのっていうのは、うん、もしかすると80年代90年代なのかな、
うん、その頃のクラフトってどんなもの売ってました、木のものとか、
もうありとあらゆるなんか手工芸品もあったけど、なんか それが一個一個完成度が高くてびっくりしましたね、今何があったかちょっと思い出せないけど、うん、
今はクラフトはクラフトで別のマーケットにも持ってせるかもしれないですね、あのもちろん売ってるけど、ファーマーズマーケットどちらかというとやっぱりファーマーズマーケット野菜とかが中心なのかな、リュウタさんの時どうでした、
うーん、そうですね、でもまあ半々ぐらいで結構アートクラフトの、うん、お店も結構あったと思います、
そうです
ね、でもまああのそれ以外にも確かにあのダウンタウンシャンペーンとか、あとあれですね、うん、テイストオブシャンペーンとか、そういうのでいろいろフェスティバルみたいなのもやるようになって、
あ、シャンペーンでもね、僕いた頃シャンペーンの下町は、ね、駅の周りというか、なんか町の中で危ないところあって、あるって聞いたら、シャンペーンのダウンタウンだけは行くなって言われるくらいかすさんでたらしいんだけど、
アバナの方シャンペーン、
うん、シャンペーン、シャンペーン、あの駅の、
うん、ああ、そうだったんだ、うん、
そういう感じでしたね、まあ古い町ですけどね、だけどちょうど僕がいる間にそこにカフェができたり、あの、うん、まあ、そのアートマートみたいなちょっとこだわりの雑貨店だとか、子供の木のおもちゃ屋さんとかができたり、うんうんうん、で、あー、でだんだんそういう古い、まあそれこそリノベーションしてね、昔の建物を活用したそういう空間がどんどんでき始めてたかなっていう感じですけどね、
うん、
断片はね、
今は高層のアパート学生用、結構ありますよ、あの特になんか留学生の方とかもよく利用されてるような、うん、あのアパートとかいろいろ、リュウタさんが離れられてからももっとできてると思います
ね。校舎もすごい増えてますよね、なんかね、あの衛星写真を見ると、
うん、
そうですね、あの南の方に増えたのとかもあるし、あと建て直しとかもして、ビジネススクールも僕がいる間に新しい建物になりましたし、
このコロナの影響がどう出てるかはね、
ね、
分からないんですけどね、これから先ね。
アメリカどうしてあんなにお金あるんですかね、大学にね。不思議。
どうなんだろう。
あ、そうだ、お二人大学に勤めてらっしゃるわけ
です。教えてもらいたいみたいな。
教えてもらいたいです、
ね。うん、そうですね。でも留学生の受け入れとかもだいぶね、多くなって、いろいろ30年近く前とは変わってきてるかなというかもしれないですね。
だからその辺もすごいしっかりしてるなと思いましたね。大学っていうよりは、あれは何なんだろうな、半分ボランタリーな組織なのか分かんないけど、その相談に乗ってくれるような人たちがきちっといて、わあすごいなと思いましたけどね。
うん、で私も大学もすごいなと思ったけど、そういうボランタリーのいろんな草の根の活動もいろいろあるなっていうので、うん、まあ、この、 WRFU とかも全員ボラン、うん、住民のボランタリーだし、ね、そういう、 こう小さな町だけど、アバナとシャンペーン合わせて12万余りかな、うん、の人口。
あ、そんなにいるんだ今。
そうじゃなかったっけ、アバナが4万人ぐらいで
いるかも、ね、
シャンペーンが8万人ぐらいかな。でシャンペーンカウンティーが20万ぐらいだと思うんですけど、あとサボイの方とかもね、どんどん、
うん、
まあ、新しい家は増えてるので、うん、またデベロップメントで南の方とか、シャンペーンも西の方、さらに昔は畑しかなかった、
うん、
高速道路の向こう側とかにも家できてるし、そうですね、アーバナもダウンタウンの東の方、新しいデベロップメントで住宅地になってるし、南もサボイに行く方、アパートとかできてるし、そういう意味では増えてる。
すごいですよね。
はい、エレガケンヤさん、ヒーさんのトークをお届けしました。いかがでしたでしょうか。竜太さん、渡るさん、いかがですか。平賀さんのトーク、1993年から1995年の、アーバナシャンペーン、そして、今週はアーバナシャンペーンの暮らしが中心でしたけど、ファーマーズマーケットは 今でもありますよね。
ありますよね。そう、ヒーさんがその荷台にトウモロコシをたくさん、持ったのをそのまま売ってたっていう話は、今もそうそうと思いながら聞きましたよ。うん、
もしファーマーズマーケットが90年代と違っていたらどこが違うんだろう。
さあ、聞いてる限りでは一緒ですけどね。
うん、ルートさんどうですか。
どうでしょうね。実際聞いてる限りでは特に変わらない気もしますが、
うん、し今はでも冬もちょっと屋内でマーケットやってたりしますね。
それはそうですね。それは多分僕がいる頃に、新しくやり始めたことだし、うん、あとまあ期間も全体的に長くはなってるんじゃないかなとは思いますけど、う
ん、でも午前中あって時々渡るさん行ってますもんね。ファーマーズマーケット
行ってます行ってます、うん、毎週じゃないけど、うん、夏行った頃は特に行ってたかな、うん
うん、なんか安いわけではないけどやっぱり楽しいですね。
そうそう、
ただコロナの間いろいろこうね、直接手に取れなかったりとかいろいろあるみたいで、今もまだそのね、いくらワクチン接種が進んでも多少規制はまだあるかなと思うんですが、私が違うことはないんだけど、話の中にもあったけど、アートフェスティバル系ってファーマーズマーケット以外も今は多いですよね。なことないかな、いろんなフェスが増えて、屋外のイベントが現在増えてるんじゃないかなと思って、ちょうど今週ボンヤードアートフェスティバルっていうのが6月18日から20日、アバナシャンペーンで開催されていて、これは渡るさん行かれたことあります。
あ、ないです。
あ、そうなんだ。リュータさんの時はありましたよね。
これはそうですね、もう結構前からやってるやつだと思います。
2000年代の初めぐらい。これはな、何って言われたら、ボンヤードっていうのは川の名前。
一応そうですね、ボンヤードクリークっていうのが、うん、シャンペーン川かなに流れてる川、ちっちゃい川だと思うんですけど、
ね、なんかそれをこう、まあ、シンボルとして、でもいろんなアーバナシャンペーンのいろんな箇所に アートの展示とかパフォーマンスとかする場所を設けて、でそれでこの一定の期間あのそこの、例えば 花屋さんあったかどうかけど花屋さんのある一角とか、あとトムさんが勤務しているパカの古い建材とかを集めて、リユースする、そういう場所の一角をちょっとグググッとあの空間を開けて、そこでローカルなアーティストが展示をしたりとか。で6月18日って、ちょうど放送日ですよね。放送日の、夕方はそこでなんかこうオープニングのセレモニーのなんかイベントやるよとか言ってたりとか、そういうのが同時にこうアーバナシャンペーンでいろんなところでやるっていう、そういうアート系が増えたような気がするんですけどね。あのファーマーズマーケットだけじゃなくて、どうだろう、この10年でも増えてますもんね、イベント情報の時。
それはそうだと思いますね。あと公園でやるフェスティバルとかストリートフェスティバルとか、あの特にまあ COVID の前は、どんどんなんかいろいろ増えてる感じだったかなと思います。
じゃあ渡さん、ひーさんを25年後のアーバナシャンペーンにご招待しますってことで、さあ、あの渡さんが案内役です、キャンパスの周辺はどんな風に変わってるでしょう、右に見えますも左に見えますもというとしたら何が違ってると思いますか、想像で。
放送で今麦子さん述べられてましたけど、ここ数年で高層マンションが増えましたよね、シャンペーン、その自分がいたこの3年間だけでも最初さと今とでは違うぞみたいなのが明確に分かるし、何が変わったんでしょうね、その25年
その高層建築は 誰のための何の建築なんですか。
あ、まあ留学生のためのあるいはまあ学生がやっぱり商売相手なんでしょうね。結構高いと思うんですけど、まあ中国とかから留学してくる学生はお金持ちなんですかね。その、月10万円越すような家賃でも結構埋まってるのかな。まあコロナで空きはあるんでしょうけど、その結構なハイグレードなお家が建てられてますよね。
そうですね。高層って何階ぐらいだろう。20階とか。
20階前後、
そういうのは、グリーンストリートの両脇に建てられてますよね。
そうですね、
それきっとあの龍太さんが見ても驚くだろうし、ひーさんが見たらえーってびっくりするんじゃないかなと思いますよね。あとダウンタウンとかの道とかも綺麗になってたりとか、いろいろシャンペーンのダウンタウンとかもだいぶ変わってたりするんじゃないかな。
あ、するですよね。あとバイクレーン、自転車道が結構整備されてたりするので、そこが案外変わったかもしれないですね。
あ、それ気になりますね。ひーさんは車で移動してたのかな、あのバイクとか使ってたんだろうか。意外と今の方があの自転車移動しやすくなってるかもしれませんね。あのもちろん平坦なところだから、日本みたいに至る所でこうね坂が多いとか山がちだとかそういうのところとは違うので、そういう風景を、まあ、そんなに大きく変わらないけれど、あと人がのね、留学生がもうアジア系の人が圧倒的、アジア系の留学生の中でもアジア系が多いし、中国の方が多いですよね。
日本人、そうですね、日本人の数はぐっと減ったんですよね。当時そのは MBA とか社会人であの来る人が多かったっておっしゃってましたけど、そう、まあいなくはないですけど、でも日本人の数、そういうケースもぐっと減って、なんかね、50人ぐらい全額で見つけられればすごいみたいな感じですけど、
それも大きな違いだろうし、あと食べ物とかどうですか。アジア系のスーパーマーケットとかね、どんどんできてますよね。あれ何年ぐらいかな、りょうたさんの時はありました、あの中国系のスーパーマーケット、フレッシュマーケット
か。もうすでに、それなりに昔、そうですね、ありましたね。コリアンのやつが多分一番古いんですけど、グリーンストリートのシャンペーン側の端の方にあるやつが多分一番古いんですけど、その他にも新しいのが1件2件できた頃だったし、そうですね、あとまあファーイーストってキャンパスの近くにある中国系のやつも、あれも昔からありますね。それ以外はまあ分かんないですけど
ね。渡るさんがそんなに苦労しないですよね、日本食を食べようと思っても今。 材料を自分で自炊する上で。
そうですね。自炊する分にはアジア系のスーパーマーケット複数軒あるので、自転車で行ける範囲に。
うん。
大抵のものは揃いますね。
逆に日本帰ってきて、ああ、これ食べれた、向こうになかったんだよなってものあります。
なんだろう。
あったらいいのに。私塩麹があったらいいなとか便利だなとか思うんですけど、
それそうそうそう。そんなね、まあ、ただ塩麹もなんだろう、シカゴの三つ輪に行けばあったし、みたいな、アマゾンで取り寄せれば、最悪っていうかね、そういう選択肢でシャンペーンにいても買えるしっていうことを考え出すと、まあ、ただ日本に帰ってきて、そうだ、やっぱり日本の方が美味しいなって思ったのは、食パンとか、惣菜パンとか、ああいうのはアメリカにないですよね。その、スズベーカリーって言って、シャンペーンの、ダウンタウンに一軒、日本人がオーナーなのかな。日本人向けのそのパン屋が、この間できたんですけど、それでもやっぱり、なんかメニュー限られてるし、日本の方がいいなと思うし、あと、アサリの味噌汁を、日本帰ってきて飲んだ時は、あ、やっぱ日本人でよかったっていうか、帰ってきてよかったって思った瞬間だったかも。
うん。というわけで、来週は、ひいさんがそこで大学で MBA にで過ごされて、図書館とかを使って、何にこう感動されたり、それがそれ以降のこう、ひいさんのいろんな展開に影響していく、それがどんな話なのかっていうのを楽しみにしたいと思